ございます。スードン FM です。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もね、ここ最近すごいね、ちょっと忙しくてなかなか収録ができなくて、そして収録してる音源もねあるんだけど編集する時間がなくてサボってますね。配信をいかんいかんと思いながら、まあでも楽しい時にやってるので、なんかね、辛い思いしてやってるとそういうのって端々に出ちゃうかなと思って、あんまりこう無理をしないようにしてやろうかなと思ってるんですけど、今日もね、上の子がテニスをやってて、それのね送り迎えに今来たんですよね。それでまた収録しようかなと思って、いやね、そもそもね、うちの子別にテニスやってなかったんだよね。だけど前はね、踊る方のねバレエをやってたの。全然違うでしょ。だけど結構やってたんだよね、もう何年も。でもうちょっといいかなっていうタイミングだったし、まあコロナっていうのもあってね、そろそろやめるかってことでやめたんですよね。でそれに代わるものとしてしばらくはね何もやってなかったんだけど、何もやらなければやらないで、なんて言うんでしょう、なんかね堕落していくわけ。まあ堕落っていうわけでもないんだけど、まあずーっと家にいるしね、もうなんかアニメしか見ないかったりとかしちゃうから、もうずーっとなんか漫画読んでたりアニメ見てたりとかして、なんかまあ僕はねそれはそれでいいんじゃないのと思うんだけど、まあ奥さんの方がねちょっと心配し始めて、このままだとただのオタクになるとか言って、オタクでもいいじゃんと思うんだけど、半ば強制的にテニスをねやらせてる感じですね。でもね、子供ってまあ面白いもんで、最初はねなんかブーブー言うんですよ。どっか行こうぜって言って出かける時とかもね。だけど行くとね、一番楽しんでるのはね子供たちなんだよね。不思議なもんですよ。今も楽しんでるもんね。でやりだすと誘った方のね親もね、まるっきりその知識がないわけ。テニスのねやったことないんだもんね。でそしてなんかコーチとかにこういうものを揃えてくださいとか、でその販売店に行くとやっぱり向こうは専門家ですからね、スタッフの人がねこういうラケットを買ったらいいですよとかね、いろんなことを教えてくれるんだよね。で道具がこう揃ってくると本人もやる気になってね、まあ最初は形からになっちゃうかもしれないけど楽しんでますね、見てると。ただその待ち時間が長くてさ、やっぱりまあしょうがないなと思って、これをうまい方に使っていこうかなと思っていますね。でさて今日はね何の話をしようかなと思って、もうね積ん読がすごいことになっちゃって、面白そうな本結構買ってるんだけど読めないの、時間がなくて。で買った本をちょっと紹介してみようかなと思ったりしてるんだけど、いや結構買ってますよ。やっぱりね、案の定買ってる本はね、もう前からずっと言ってるけど、高橋源一郎さんが勧めてくれる本とか、あとはねどんぐり FM のなるみさんが、紹介してくれる本とか、あとはツイッターで気になる本が流れてきた時にそれを拾って読んでたりとか、買ったりしてねやってますけど、いやどの辺から行こうかな、もうなんか毎日買ってるからどこまで話したかなちょっと忘れちゃったけど、いやなんか最近和田誠展やってますよね。僕やっぱりね、誰に影響されてるかなっていうと、和田誠さんすごい好きなんですよね。デザインも好きだし、イラストもすごい好きで、で去年のね自分の誕生日だったかな、ジャケットを買いましたね。ジャケ買い。それは何かというと、レコードのねジャケットだったんだけど、和田誠さんがね、まあ書き下ろした、なんていうの、あれ寄せっていうか落語のねトリビュートっていうか、いろんなその落語の人が喋ってるそのお話を収録してるレコードがあるんだけど、そのなんていうんだろう、ボックスセットみたいのがあって、それをね 自分の誕生日にね買いましたね。あのまあ落語そのうち聞きたいなと思ってたのもあるし、レコードプレイヤーはまだ持ってないんだけど、もうずいぶん前に処分しちゃったから。だけどレコードってなんかいいんですよね、欲しくなっちゃうっていうか。それを買ってからその後ね、今年になってあの和田誠さんが装丁をやっている、装丁なのかな、装画家かな、あの表紙絵を描いている、お楽しみはこれからだっていう本があるんですよ。これ何巻ぐらい出てんのかな。でまあこれはもうずいぶん前に出た本なので、あの残って いるものしか買えないと思うんだけど、映画評論のね、あの多分何かの本に連載していた絵とそれから文章なんだよね。それがこう書籍化されたものを買いましたね。お楽しみはこれからだ。でそれからね、次に買ったのはね、田中一光さんの本があるんですよ、デザインのね。まあいろんな本出てますけど、田中一光とデザインの前後左右っていう本があって、でこれをね、あの書かれてる著者がね、まとめてる人がね、あの小池和子さんなんだよね。まあ、デザインの伴走者って言われてる、一般的には編集者、それからあの無印良品の、あの初期メンバーの一人ですね。でその小池さんが著作の本をね、あのまあちょっと前に出た本ですけど買いましたね。でそのつながりで言うとね、あの無地のね巡回展みたいなやつをやっていて、小池和子さんが企画展というかね、その巡回展をやってますね。でそれがね、美術スラッシュ中間誌、小池和子の仕事と無地伊豆動詞の森展っていうのをね、今企画展をやっていますね。でこれはね、どこを巡回してたかな、ちょっと読みますね。無地伊豆を携えて、無印良品は資本の論理が過剰に先行する消費社会へのアンチテーゼを掲げ、1980年の日本に誕生しました。無印という立場から良品を示し、生活美学の専門店として感じよい暮らしを目指す支給台の活動は、物だけでなく、ことや人、そして社会的なシステムにその領域を広げています。それは小さな苗が木に育ち、やがて木立が森となって大地に広がるように。本展では無印良品誕生から40年を迎えた2020年に出版した書籍無地伊豆無印良品アーカイブと連動し、本書で取り上げた15の動詞とともに商品や活動を紹介しますってありますね。でこの展示会がですね、今現在は秋田県仙北郡にある三好町って読むのかな、三里町かな、学友館というところで、これからですね開催されるみたいですね。10月30日の土曜日、もう今週からですよね。12月12日日曜日までやってます。ぜひ行楽シーズンに秋田に行かれる人がいたら立ち寄ってみてください。それからね、また違う本、もう全然違う本ばっかり買ってるんだけど、孤島の祈りっていうね、本をね、買いましたね。で、これはね、何を見て買ったかっていうと、僕のね、大好きなアーバンサバイバルを書いている、服部文章さんっていう人がいるんだけど、その人がね、本の中で紹介していたんだよね。もうすごいいろんな本を紹介してるから全部欲しくなっちゃうんだけど、無人島にね、確かカップルが新婚旅行か何かで行くのかな。そこで起きたね、話なんですよ。孤島の祈り。帯がね、残酷な自然、最果ての絶望って書いてあって。まあ、本がね、いくつか紹介されてる中で、まだ全部読んでないんだけど、なんかこれ気になるなと思って買って、まだ積読のままですね。全然読んでないですね。あとはね、 クーロンジェネリックロマンスっていう漫画、これ面白いですね。まだ続きもので終わってない、継続されている本ですけど、漫画ですね。これもね、面白いんですよ。まあタイトルのクーロンっていうのは Q の竜って書いて、クーロン、ジェネリックロマンスとあるので、まあ、なんとなくこう思い浮かぶものありますよね。ジェネリックってさ、代用品っていうものだと思うんですよね。薬とか処方されるときにジェネリック品を求めますか、それとも正式なお薬を求めますかみたいなことか、なんか最初のアンケートで書かれたりしますよね。ジェネリックっていう言葉が入ってくるんで、まあそういうなんとなく SF 的な感じを思い浮かべるんじゃないかなと思うんですけど、これが面白いんですよね。あと早々のフリーレン、早々って葬式の方の送る早々ですね。これもね、すごい面白いですね。まあドラゴンクエスト世代にはかなり響く漫画なんじゃないかなと思いますね。これまでもそういう冒険もの、RPG 的なものってたくさん漫画になってると思うんだけど、この早々のフリーレンっていうのはドラゴンを討伐した後の話なんですよね。いきなり終わりから始まるみたいな。これがね、やっぱり今までになかった視点ですごい面白いですね。これも続きものでまだ終わってない漫画で、でこの2つの漫画についてはハングリー FM さんで紹介されてて買いましたね。あとはね、いっぱいありますよ。生存する意識、植物状態の患者と対話するっていう本もね、買いましたね。これも買ってそのまんまになってますね。これは誰が、僕に紹介してくれたんだろうか。もしかしたら服部文章さんかもしれない。で、あとはね、今年もベストセラーになってる、これはただの夏。萌柄さんの本ですね。これも読んで、で前の放送でも、ちょっと前の放送でもお話ししましたけど、これを買ってたから、これを買うために、読むために前作をね、積読でそのままほっぽっといた状態だったので、そっちを先に読みましたね。これはただの夏はね、第2作目の小説なんですよね。いや早く読みたいんだけど、まだまだ、まだまだ読めないかもしれない。それからね、DIY の本っていうか、僕はなんかそういう本も好きで、これはなんでこれを買ったのか全然思い出せないんだけど、島津冬樹の段ボール財布の作り方。なんか段ボールを素材として、いろんなものを作ってる作家さんがいるんだよね。で、その人が段ボール財布っていうのを提唱してて、この本がね、すごい流行ったんですって。まあ作り方が載ってるんですよね。で、まあ段ボールってすごい面白いじゃないですか。いろんな産地のいろんなデザインが施されていて。で、そのいろんな段ボールを使って、まあ財布を作ろうぜみたいな。そういう本ですね。これもまあ一回全部見まして、バーっとね。で、その本の中には、そのキットも入ってるんだよね。段ボールっぽい素材のものが入ってて、それを使って財布を作ることができますよみたいな。確かそういうものだったんだけど、その付録そのままになってますね。あとね、もうこのままだとずーっとこの調子で、まだまだまだまだまだまだまだまだ本がたくさんありますね。どこまで行こうかな。次で一回やめようかな。次もね、漫画。強し、誰も勝てない、あいつにはっていう本があって、これもなんかそこそこ、なんか口コミが良かったんで買ったんですよね。まあ、まず一巻だけ買ってみようと思って。これはまだ一巻しか読んでないんですけど、まあ面白かったですね。でもね、この面白いってすごい幅があるんで、そうだなぁ。10点満点中ね、僕の10点はね、マスターキートンとかね、あとは、寄生獣とかね、まあちょっと古いけど、そのあたりなんですよ。 で、それに比べちゃうと、この、つよし誰も勝てないあいつにはは、まだ一巻しか読んでないんだけど、まあそこまで引きが強いわけじゃなかったなっていう。バキとかが 9点ですね、僕の中ではね。バキもいろんなものあるけど、一番初期のバキとか、最初ね、絵にすごい抵抗力があって、受け付けなかったんだけど、高校生の時かな、クラスに回ってきたの。なんかそれ全部持ってきたやつがいて、あ、高校じゃなかったかな、大学だったかな。でもね、一巻読んだらね、止まらなくなっちゃって、ずっと読んでましたね、バキ。で、なんで今バキの話をしたかっていうと、これ格闘漫画なんだよね、強し。だからそういう意味では、格闘系だったらね、まだまだ上のものがいっぱいあるんじゃないかなっていう感じですね。で、その感じでいくと、早々のフリーレンも、8とか9とか、いい線いくんじゃないかな。クーロンジェネリックロマンスも、8はいくと思うな、って感じかな。最近ね、本当に面白かった漫画といえば、あれですよ。天国大魔教っていう漫画があって、今多分5巻ぐらいまでしか出てないんだけど、これ最強に面白いですね。これはね、一口に言うと、アキラあるでしょ？東京オリンピックで、アキラのプランあったらしいんですよね。大友さんがプロデューサーで。それ見たかったなーってみんなツイッターでぼやいてましたけど、そのアキラと、アキラにね、なんかタッチが似てるんだよね、絵の。だけど、登場してくる主人公たちが、アラレちゃんみたいな世界観が。で、その日本のね、まあ、ディストピアっていうか、一回ちょっとこう、荒廃した世界、その後のなんか日本みたいなところが舞台になってて、だからそういう意味では、アキラもそうだし、ドロヘドロとかね、あと、北斗の拳みたいな、なんかちょっとこう、東京砂漠的な印象があるんだけど、でもね、なんか、なんていうのかな、なんかやたらとね、リアルなんだよね。その、天国大魔教、めちゃくちゃおすすめですね。今年読んだ本の中で間違いなくトップクラスに入ってくる漫画だと思いますね。すごいおすすめです。まあ、あとはね、まだまだいっぱい本あるんだけど、また今度紹介してみたいと思います。今日はちょっと長めの配信でした。それではまた。